マクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開及び現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新2のワーナー担当清川由美子さんをお迎えしました。清川さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清川さんとシネマクエストラジオ出ていただくの初めてですよね。
は
い、
初めてです。
若干緊張してますか？
はい、はい、緊張してます。
大丈夫です。けちゃん取って食ったりしないですから、そんなちょっぴり緊張している清川さんですが、今夜ご紹介いただける映画の作品はどんな作品でしょうか？
無限の住人を紹介させていただきます。
来ましたよ、ラジオ聞きの皆さん、来ましたよ、無限の住人。もう見に行ったという方もリスナーさんにはもちろんいらっしゃると思うんですが、何より気になっているという方、もう一回見に行きたいという方も多いと思いますので、詳しく清川さんにお話を伺いしましょう。無限の住人、どんな映画でしょうか？
はい、かつて100人切りの伝説を持っている、木村拓哉さん演じる万次なんですけれども、妹の命を奪われて生きる意味を失ってしまうんですね。はい、でその時に謎の老婆に血栓虫という虫を体に仕込まれて、不死身の体になってしまいます。
キムタク、不死身になるんですか？
不死身になります。
ずっといてくれたら、はい、それ嬉しいねそうか、
はい、
じゃあ、生まれついて不死身ではなく、はいはい、その、妹が、はい、こう、まあ、殺されてしまってみたいな戦いの後に不死身になる
ってことですか？不死身になってしまう。もうただただ妹失って生きる意味を失っているので、なんかただ本当砂時計を見ながらただただ毎日生きてるだけっていう生活を50年ほど続けてる感じなんですね。
そっか、はい、我々なんか不死身とか不老不死って聞くと、はい、ずっとこのままみたいな、はい、ちょっとウキウキするけれども、はい、しますけれども、はい、もう絶望の淵に立たされた時にこう不死身を与えられて、はい、もう何もすることがなく、はい、ただただ死ぬこともできずみたいな、
はいはい、
結構大変なものを背負ってるわけですね。
はい、
そこから話が展開していくわけですね。
はい、でそんな時に親を殺された、杉咲花さんが演じる浅野凛さんなんですけれども、凛がその万次の話を聞きつけて、万次を探すんですね。で、親の敵討ちを取りたいということで万次に願い入れるんですけれども、どこか殺された妹に似ている凛だったので、木村さん演じる万次も、
心が動かされて
、はい、用心棒を引き受けることにします。
じゃあもう50年間こう何もする気がないというような、うつうつとただ生きていただけの万次が、そのまるでちょっと妹を彷彿とさせるようなまっすぐした目の杉咲、もう花さんが、まあ、リンさんなんですけどね、役柄では、によし、じゃあ用心棒引き受けようと、そこからえらいアクションが始まるわけですね。
でその敵というのが福士蒼汰さん演じる一刀流の闘士のあの津景久なんですけれども、あの津を、追ってるうちに数々の敵が現れるんですけれども、
福士蒼汰さんだけでももうかなりすごい、こう主役級の俳優さんなんですけど、まだまだ数々の敵が現れるんですね。どんな方が出てくるんですか？その敵
と言いますのが、市原隼人さん演じる修羅ですとか、戸田恵梨香さん演じる音の橘。
戸田恵梨香さんも、美しい女性として現れるだけじゃなくて戦われるんですか？
あ、そうなんですよ。戸田恵梨香さんは福士さんの一刀流の資格なんですけれども、
強い
です。とても美しく現れます。
なんかうわ美しいなって思ってるうちに、私たちなんか多分バスって聞かれてしまうんでしょうけどね。でも、今でも、市原隼人さんや戸田恵梨香さんなんて名前が出てきましたけど、手元にあるパンフレットで見ていると、北村一輝さんや栗山千明さんや金子健さん、山本陽子さんも、 出てるんですね。
あ、そうですね。山本陽子さんは万事に血栓中を打った八尾菊仁という役なんですけれども、はい、
その不死身の体にしたという、はいはい、
謎の老婆です、
はい、演じていらっしゃるのが山本陽子さん、
はい、
そして満島真之介さんなんかも出てますし、はい、私がその中でも、はい、気になっているのは、はい、やっぱり市川海老蔵さん。
海老蔵さん、はい。で、海老蔵さんなんですけど、木村さんと同じく、うん、無限の体になっておりまして、
はい、
じ
ゃあ海老蔵さんも、はいはい、死ぬことがない不死身の体を持っている。
海
老蔵さんもでもなんかこう、
はい、
目力とかがあるので、うん、刀を抜かなくてもなんか倒れてしまいそうな気がしますよね、
はい、
でも今出てきている全ての方たちが、はい、まあ、主役級に、はい、まあ、映画を背負っている、はい、プラスそれぐらい強いということなので、
はいはい、
もうスタートしてから最後駆け抜けるまで、まあ、様々な方との様々な戦いが行われるっていうことですよね、
はい
はい、でも時代劇でこれだけ、はい、まあまあ予告編とか、はい、テレビのコマーシャル見ていてもものすごくアクロバティックに、はい、その盾をしている戦っているっていうシーンがありますけど、
はいはい、
やっぱりその戦いのシーンが見応えがありますか、
は
い、
あ、そうですね、うん、これ木村さんを含めて全てのノースタントで、
はい、
盾をやっておりまして、
うん、
はい、そうですね、木村さんは、万事なんですけれども、
はい、
右目が見えない独眼でやってるんですけども、
うん、
もともと木村さんも右が利き目なんですけれども、うん、その右目を隠した状態で左目だけでスタント盾をやってるっていう、
それ両目開いていても、
はいはい、
尋常じゃないようなスタントを、
はいはい、
その役柄通り、
はい、
右目特に利き目が見えない状態で演じていらっしゃるっていう、
は
い
は
い、
そうですね、はい、
これでも三池監督が監督されてるんですけども、
はい、
実際に盾をする時にはもともと
は
その両目を見えるような形で盾をしてもいいのではないかと思っていたというような記述もありまして、
はい、い
や、
はい、
それは
万事学校だからと
木村さんがこうやってまあその演じる、はい、まあ、アップにするとか、はい、その右目がこう映るという時には、はい、もちろん右目が見えないって設定でも、はい、まあ、後ろ姿で戦ってる時とか、
はい、
左から撮ってる時は、はい、キムタクさんよと、まあ、三池監督キムタクさんよとは言わないと思いますけど、
はい、
まあ、両目が見える形でアクロバティックな盾をしてもいいんじゃないかと、
はい、
いや、それは、
はい、
だって万事は右目が見えないんだから、
はい、
そうなんですね、はい、で、キムタク以外、はい、木村拓哉さん以外も、はいはい、スタントなしで演じられてるんですか？そうです、
皆さんノースタントで、はい、やられてます。
はあ、実際に、はい、その映画を見られて、
はい、
その盾のシーンとか、
はい、
清川さん的には感想はどうですか？
はい、そうですね、結構高いとこから飛び降りたりっていうシーンもありますし、
うん、
もう本当になんだろう、あらゆる方向からこう敵がやってくるんですけども、それを本当にズバズバ切っていく、
うん、
本当にぶった切りエンターテインメントになってると思います。
あ、はい、じゃあちょっとぶった切りエンターテインメントは、はい、映画館には足を運んで皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、ただいま公開中ということですが、
はい、
どちらの映画館で公開されているか教えていただけますか？
はい、109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、ほかにて全国ロードショーです。
はい、もう、100人切りの伝説を持つ男というご紹介がありましたけれども、
はい、
チラシの方にはもう、はい、ぐんと数が増えまして、なんと、はい、1人対300人、
はい、
全員敵と書いてありますので、
はい、
そのあたりもですね、四方八方から襲いかかる敵をどのようにぶった切るか、映画館の方で痛快に、そして心に残る様々な思いやシーンもたくさんありますので、お楽しみいただきたいと思います。大丈夫ですか？
はい、
はい、じゃあ皆さん気になっていたという方、一回見に行ったけど今話聞いてもう一回見に行きたくなったという方、ぜひとも映画館に足を運びくださいね。先読みシネマ情報、本日は新通ワーナー担当の清川由美子さんに 無限の住人をご紹介いただきました。清川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
先読みシネマ情報2ということで、このところ映画シーンは話題作目白押しなので、今週は先読みシネマ情報2段重ねでお送りします。ここからは先読みシネマ情報2ということで、2本目の素敵な映画の紹介に、新通のソニーピクチャーズ担当、高畑陽子さんがスタジオに来てくださいました。高畑さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう本当に、そうだな、ゴールデンウィーク前から、いや、春休みから、いや、もうずっと前からかな、気になる映画が目白押しというところで、毎回、先読みシネマ情報、こんだけ気になる映画でどれを紹介するんだろうと思ったんですが、今週はその気持ちを全部込みで、なんと先読みシネマ情報2段重ね。ここからまた聞いてすぐに映画館に行けるという嬉しい情報2段重ねですよ。はい、高畑さん、さあ今夜 2本目の、紹介していただける作品はどんな作品ですか？
メッセージと言いまして、
ね。メッセージ。
はい、
メッセージ。どんな映画ですか？
これはですね、ある日突然地球のさまざまな場所に見たこともない大きな宇宙船のような物体が出現するんですね。
ほう。
で、突如降り立って、これを何を訴え、何を目的としてきたのかということで、言語学者エイミー・アダムス演じる言語学者のルイーズがですね、その解読に抜擢されるんですね。
そのある日、突然あちこちに巨大な、まあ、宇宙船のようなもの、巨大飛行体が地球にやってきたということは、大きな、宇宙船は来ているけど、そこから宇宙人が出てきているというわけではないんですか？
全く、はい、何もなく、で、彼らの目的というか、それは何のために来たのかということで抜擢されたのが言語学者のルイーズ。
はあ、じゃあまだ攻めてきたりしてるわけでもなく、
全く何も抵抗もないので、まあ、その謎を解くために彼女がですね、その物体の中に入ってくるんですけれども、でその時に一緒にチームを組んで、この物理学者のイアン、これがジェレミー・レナー演じる男性のイアンと一緒にタッグを組んでその中に潜入していく、そして彼らが何を訴えているのかっていうのをこう解読していくという。
は、宇宙船がやってきて向かうのが、言語学者。
そうなんです。
お、ちょっと面白い切り口ですね。
で、彼らがどのようにこうどのようなことをしてくるかというとですね、足から黒いなんか煙状のこうなんかものをファッと噴射して、その透明のこういうガラスのところにこう噴射をして、何かをこうサークル型のこう表意文字を表していて、そこで、そうなんです、それで何かを訴えている。で、それは何かというのをもう彼女がですね、その言語学者 あのルイーズが一生懸命こう解読していって、でもいろんなその文字を見ていくうちに、彼女がもう時間が逆行するような錯覚にこう襲われていくんですね。
自分の人生の時間が。
そうですね、
はい。
で、何、これは何を訴えているんだろうって言って、で最後に彼女がその文字をですね、いろんなこう法則とかを使って、あの解読に成功しまして、でその言葉の意味を分かるんです。
メッセージがそこで分かるっていう、
この彼らが何のために来て、何を訴え、あの人類へのね、ラストメッセージは何かというのが、このもの分かるんです、最後には。
なんか、最初にその地球のあちこちに、宇宙船巨大飛行体がやってきて、攻めてきてるわけではない、抵抗もしていない、もうイメージとしては私の中では、武装した人たちが、
そうなんですよ、 SF ってね、そういうイメージがあると思う、
戦う、そこにちょっと愛する人を守るみたいな
ありますあります、
そういう
CG でね、
必ずそういうなんかことで思ってた、全然イメージしてる SF と違いますね。
静かなる SF といいますか、本当に心に響く SF 映画になっていまして、なんとこの映画ですね、今年本年度のアカデミー賞の、 音響編集賞というのを受賞しました。
あ、かの有名な音響編集賞です。
皆さんで、
いやいやいや、
ご存知、こんな賞があるのも知らない方もいると思うんです。
音響編集賞、あ、かの有名な、思わず知ったかぶってしまいましたけど、まあ
ね、いや確かに本当に作品賞とか監督賞、はい、まあね、作品賞はちょっとあの作品間違えたりとか話題になったり、ね、ね、監督賞だったり、はい、あの主演女優男優とか注目賞あるんですけど、うん、これは音響編集賞でも、このね、音響編集賞を取ったのが納得するぐらい、
うん、
もう本当に音が素晴らしいんです。
え、でもあの静かなる SF って先ほどおっしゃられたじゃないですか、はい、高橋さんが、その中でその音の凄さが感じられるんですか。
この、まあ、攻めてきた、ね、物体の中の、まあ、エイリアンたちは、
うん、
まあ、普通に言語は喋らない、
うん、
要はこうその噴射して表現文字を出すので、
はい、
なんかこう動きというか、その時のこう動き、足というか、そういう
噴射する時の音や、そうですね、音とか、
そうです、ちょっとこう物体が動く時のこの、まあ、うん、飛行体とか動く時のちょっとした音がすごい、まあ、なんか想像できると言いますか、
リアリティが、リアルじゃないんだけど、うん、リアルを感じる、
そう、エイリアンって、あ、こういう音するんじゃない、動いた時に、
うん、
っていう、なんかそれがすごいマッチしているんですよね。
へー、はい、へー、想像できない。
ちょっとこう耳を澄まして本当に集中して見てもらいたいんです。
はー、なんかこう壮大なクラシックな演奏家とかではなくって、その、初めて見る、
そうです、
地球外生物の動く音とかが、これだ、そう、
想像できないですよね。なんか見て、うん、ちょっと聞いて、あの実感して、そしてもう、まあ、言葉をね話すことはないので、うん、この言語学者ルイーズも、はい、彼らにこう訴えるとしてもセリフとかではないんですよ、
うんうんうんうん、
そしてこう何でこう意思の疎通をするかっていったら、まあ、もちろん文字と、あとはもう表情、だから役者さんの表情がすごい素晴らしいんですよ。
はあ、そこが静かなる SF 映画の言う言葉の意味なんですね、はい、そっか、こちらも言語学者が、
はい、
その地球外生命体の伝えたいメッセージを読み解くために、はい、いろいろこう考えたり調べたりしているけど、同じく向こうの生命体も我々の伝えたいことを知ろうと一生懸命になってるってことですね、
はい、そうなんですよ、それをもうあの通じるように、で彼女がそれを表情であの演じていて、でその演じてるもうエイミー・アダムスという女優さんがもう素晴らしくてですね、
うん、
でこの役でもですね、実はその言語学者はルイーズは娘さん、最愛の娘さんを亡くしているんですね。
あ、そうなんですね。
で、
うん、
その亡くした娘のこう影を忘れられずに、存在をずっと忘れられずに引きずって生きている役で、そういうなんか物悲しさのも持っている。でこの実際エイミー・アダムスっていうのはもうお母さんであるんですけど、実際にあの母親なんですけれども、はい、彼女もなんか俳優女優業ちょっと仕事をしばらく休もうと思っていた時に、この話が、この役の話が舞い込んできて、
はい、
これはぜひもうこの役はすぐやりたいと、もう休むつもりだったのをこう返上して受けたぐらい、まあ、本人もすごいあの納得とかやりたかった役なんですよね。
あ、もう他の人にではなく私がやりたいという強い思いを持って、うん、はい、へー、でもそれ音響編集賞、
はい、
その、 あの高橋さんが地球外生命体の音が、うん、っていうところがものすごい
映画館で
めちゃくちゃ体感したいですね。
そうなんですよ、まあ、この監督もね、また名前ご存知ないと思うんですけど、ドゥニ・ヴィルヌーヴという監督なんですけれども、
はい、
まあ、あんまりちょっと今まだそんな知名度はないかもしれないんですが、
ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、
そうなんですよ、フランス系カナダ人なんですけれども、うん、で彼女彼は先日来日しまして日本に来たんですね、
はい、
でまあ、その時にも数々の日本の有名監督が絶賛しておりまして、まあ、実際にですねシン・ゴジラの樋口監督
ご対面、はいはいはい
はい、あの監督同士ご対面して、うん、もう樋口監督も21世紀にもう新しい形として SF 映画をアップデートさせた、もうこの映画こんな SF 映画ないと絶賛したという、もうそれぐらいやっぱ監督としても今注目をされていて、
静かなる衝撃が走ってるわけですね。
そうなんです
。今
でこの監督次はですねブレードランナー2049という、
うん、
あのまあ、過去にあった作品の、はい、まあ、リメイクといいますか、それももう決まっております。
は
あ。本当にもう監督も注目されてます。
すごいな。ここにあのパンフレットにも、はい、いろんなあの監督さんとかの、はい、この映画に対するコメントが書かれてるんですけれども、はい、あの君の名はの監督も、
あ、そうです、新海監督も、
新海監督も、はい、テッドちゃんの名作あなたの人生の物語の想像よりもずっと誠実な映画化、
はい、
ヘプタボットのあの表記文字がスクリーンに現れた時の感動、
うん、はい、
とても素敵な映画でした。よかった、好きです、
はい、
もうこれほとんどラブレターですよね。
そうです、よかった、思いがね、
好きです。
でも本当にこれ原作、まあ、言ってはったように原作なんがあるんですけど、はい、これを本当に映画化するっていうのはすごい難しいと言われていて、映像化するっていうのを、うん、よくぞやってくれたとみんなが絶賛しております。
いやもう、まあ、小説だからこそ広げれる世界とか、はい、映像だからこそ伝えたくなるような世界っていうのがある中で、うん、
はい、
じゃあもうその原作のファンの方も映画を見てこの新海監督のように、はい、こうそうだなという納得、
本当にそうです、
されるという、で何より音がまた
すごい
いいわけですね、はい、実際に高畑さんはこのメッセージという作品をご覧になられて、まあ、個人的な主観でいいんですけど、心に どんな気持ちが残りました？
いや私実際ね、最初これ実際2回見たんですよ、
はい、
1回見てはなかなかこうちょっとどちらかというと哲学的な部分もあって、
うん、
ちょっと理解があのできない部分もあったので、
もう少し深く、
そうなんです、ね、でもそれぐらいこうなんかいろいろストレートに訴えかけないといいますか、
うん、
こうなんか読み取ら自分でもこうなんていうんですかね、感じ取らなければいけないというか、
はいはい、
そういう映画だと思うんですね、
うん、
なのでこう見る人によってこう感じ方も違うと思うんですけれども、なんか私はもう2回見て、
はい、
いや本当にこう、あ、人生 SF なんですけれども、こう人生を訴えかけてるというか、人が生きるということはみたいな、こう、
うん、
SF 映画ってこういうなんかヒューマン的なのって珍しいな
んて、あ、なんかその高畑さんがね今そのメッセージについて話してくださってる時の、うん、なんとも言えないこう充実した表情が
てます。
メッセージを私に見たんですけどっていう、なんかすごいた、すごい素晴らしいものを得た感じの、
本当なんか
充実感が伝わってきます、
うん、いや生きる素晴らしさっていうかね、人が生きるとはということを投げかけてるような、うん、普通の SF ではないんですよ。
じゃあちょっとコンディションを良くして、
はい、もう集中して
しっかり受け止めて、
はい、
映画館で楽しんでいただきたいと思います、
はい、
とっても気になる映画メッセージですけれども、はい、いつからどのような映画館での公開でしょうか？
はい、5月19日金曜日から、OS シネマズミント神戸、109シネマズハット神戸、東方シネマズ西宮 OS 他にて公開となります。
はい、皆さんぜひともですね、
はい、
音にも、はい、注目して、
はい、
この映画を体感していただきたいと思います。先読みシネマ情報2、本日は新通ソニーピクチャーズ担当の高畑陽子さんにメッセージをご紹介いただきました。高畑さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。